通して本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所は使徒の働き12章24節、新約聖書259ページ、使徒の働き12章24節。使徒の働き12章24節をお読みいたします。神の言葉はますます盛んになり広まっていった。それでは本日の箇所から「ドアを開けてみなさい」と題して、一先生より御言葉を取り継いでいただきます。
主に結ばれている愛する皆さん、今も生きておられ、今も成し遂げられておられる神様の豊かさを日々経験して歩めるように祈ります。今日の説教の主題は、ドアを開けてみなさいです。多くの人々が教会の危機について話しています。どんな教会にいても高齢化の問題、次の世代が足りない、教会の予算が足りない、信徒さんが少ない、牧師がいない、いろいろな問題、危機について話しています。教会の歩みの中では、たくさんの問題、危機、心配、悩みがあります。また私たちの個人の歩みでも、いろいろな問題があります。日々の歩みの中で不安、心配が続いてあります。そのような状況の中で、私たちはどうすればよいのでしょうか。教会の問題の中で、個人の問題の中で、私たちは何をすればよいのでしょうか。その危機の中にある私たちに神様が何をおっしゃるのか、今日の御言葉を通して共に考えてみましょう。今日の御言葉にはエルサレムの教会の危機が語られています。教会の危機、不安は今の時代だけではなく昔からありました。特にイエス・キリストの時代からもそのような問題があったことです。どんな問題があったのか読んでみましょう。一番目の問題は、教会だけではなくその時代のすべての人々に起こった問題です。11章28節を読んでみましょう。使徒の働き11章28節。
その中の一人で名をアガボという人が立って、世界中に大飢饉が起こると御霊によって予言し、それがクラウディス帝の時に起こった。
エルサレムの教会に起こった一番目の危機ということは飢饉ということでした。この飢饉によってたくさんの人々が苦しみを受けました。この飢饉の中で食べ物が少ないということでみんな苦労しました。特にその時代の中で教会は他の人々から迫害を受けている時代であったので、もっと大変な時期でありました。教会の中で経済的に、またもう食べることもできない。交わりを持つことも難しい状況が起こりました。そのような状況の中でエルサレムの教会に次の危機が起こりました。12章1節から2節、12章使徒の働き12章1節から2節を一緒に読んでみましょう。
その頃、ヘロデ王は教会の中のある人たちを苦しめようとしてその手を伸ばし、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。
その次の問題が起こりました。その時代にユダヤを治めているヘロデという王が教会の一人一人を殺そうとしました。そして実際にヨハネの兄弟ヤコブが剣で殺されました。このヤコブはイエス・キリストの12人の弟子の一人であります。エルサレムの教会にとっては本当に重要なリーダーでありました。そのようなリーダーをヘロデ王が殺したということ、 教会に起こった次の危機問題は国の権力者から受けた危機でした。飢饉という状況の中で、大変な状況の中で起こった次の問題で、教会は大変つらかったと思います。今まで従ったリーダーが殺された後で、教会にはいろいろな困難が起こりました。そのような状況の中で、ヘロデ王はまた次のことを計画しました。12章3節を一緒に読んでみましょう。12章3節です。
それがユダヤ人に喜ばれたのを見て、さらにペテロも捕らえにかかった。それは種なしパンの祭りの時期であった。
教会の中でこのような痛み、危機、問題が起こったときに、ユダヤ人たちはどのように反応したのでしょうか。彼らは喜びました。今までユダヤ人たちによって教会は迫害を受けました。そしてユダヤ人たちはこのイエス・キリストの12人の弟子の一人が死んだことを見て喜びました。またこのようなユダヤ人たちの反応を見たヘロデの王は、いや、これで私の人気がもっと高く上げられるかなと思って、また次のことを計画しました。すでにヤコブというイエス・キリストの12人の一人の弟子を失った状況の中で、ペテロも捕まえたということです。次々イエルサレムの教会に問題が起こっています。食べ物もないです。経済的に苦しんでいます。国から迫害を受けて、教会としては教会のリーダーを一人をすでに失って、今度はまた重要なリーダーであったペテロも捕まえた状況です。未来が見えない危機の状況でした。私たちの時代の中でいろいろな危機、問題が起こった時に悩みます。どうすればよいのか、今の日本業界これからどうなるのか、またそれぞれの個人の歩みに対して、いや、私たちはこれからどうなるのか、いろいろな不安、心配が起こります。そのようなエルサレムの教会、また今の私たちの時代の教会、個人の歩みの中でどうやってどんな希望を持って歩むことができるのでしょうか。まずエルサレムの教会がその危機の中でどのように歩むことができたのか、一緒に考えてみましょう。12章4節から6節を一緒に読んでみましょう。
ヘロデはペテロを捕らえて牢に入れ、4人1組の兵士4組に引き渡して監視させた。杉越の祭りの後に彼を民衆の前に引きずり出すつもりでいたのである。こうしてペテロは牢に閉じ込められていたが、教会は彼のために熱心な祈りを神に捧げていた。ヘロデが彼を引き出そうとしていた日の前夜、ペテロは2本の鎖につながれて2人の兵士の間で眠っていた。戸口では番兵たちが牢を監視していた。
ペテロがローマ軍人たちによって捕まえました。そしてペテロはローマ軍人によって監視されていました。牢に閉じ込められているペテロのために、教会の皆さんは心を合わせて祈っていました。すでにヤコブという重要なリーダーが殺されたので、これからペテロも殺される危機であったので、教会の皆さんが心を合わせて祈っていました。ヘロデはすでにこのペテロをこの祭りの後で殺そうと計画を立てていました。牢に閉じ込められていたペテロもそれは知っていました。明日自分は死ぬことを分かっていました。そのような状況の中でペテロは何をしていましたか。ペテロは寝ていました。両方に軍人の方が監視されている状況の中で彼は寝ていました。皆さんならどうでしょうか。明日もし皆さんが死ぬことを分かったら寝ると思いますか。イエス・キリストが捕まえるときにペテロは3回もうイエス・キリストを否定したんですけど、その姿とも本当に変わった姿で、自分が明日死ぬ状況の中でぐっすり寝ています。 そのような寝ているペテロに何が起こったのでしょうか。12章7節を一緒に読んでみましょう。
すると見よ、主の使いがそばに立ち、牢の中を光が照らした。御使いはペテロの脇腹をついて彼を起こし、急いで立ち上がりなさいと言った。すると鎖が彼の手から外れ落ちた。
このように寝ているペテロのもとにこの主の御使いが現れました。そしてもうこの牢の中は輝いていました。でもこの光が輝いていてもペテロは寝ているし、もう流放にいた軍人たちも知らなかったんです。牢の外に監視している軍人たちも知らなかったんです。それで主の御使いはどうしましたか。ペテロの脇腹をついて彼を起こしたんです。もう本当にぐっすり寝ている状況でした。そしてその次に彼の手を縛っている鎖が外れました。また12章10節を読んでみましょう。10節です。
彼らが第一、第二の衛章を取り、町に通ずる鉄の門まで来ると、門が一人でに開いた。彼らは外に出て、一つの通りを進んでいった。すると、すぐに御使いは彼から離れた。
そのように、ペテロは主の御使いに従って、牢の外に出ました。彼らを今まで守っていた軍人たちが何箇所にあったんですけど、それを無事に通りました。彼らはペテロが外に出ることさえ知らなかったんです。そして外に出る鉄の門の前に立ちました。その門はどうなりましたか？門が一人に開いたと書いています。ペテロが外に出るまで誰もそれを気づいた人がいなかったんです。彼を縛った鎖も鉄の門も自分でそのまま開けるようになりました。11節から12節を読んでみましょう。11節から12節です。
その時、ペテロは我に帰っていった。今、本当のことが分かった。主が御使いを使わしてヘロデの手から、またユダヤの民のすべての目論みから私を救い出してくださったのだ。それが分かったので、ペテロはマルコと呼ばれているヨハネの母マリアの家に行った。そこには多くの人々が集まって祈っていた。
そのように外に出たペテロは、いや、神様がこれは私をヘロデの手から、ユダヤの民族の手から救ってくださったことを分かりました。そしてその後で彼はこの教会に行きました。教会の皆さんは今集まってペテロのために祈っていました。どんな内容で祈っていたのかは書かれていないんですけど、もうすでにヤコブが死んだ後でペテロの命を失ってはいけないので、本当にペテロを守ってくださるようにみんなが心を合わせて祈っていました。そのような祈っている教会にペテロが行きました。その教会に行って人々を呼びました。その時の反応を読んでみましょう。13節から14節です。13節から14節を一緒に読んでみましょう。
彼が門の戸を叩くと、ロデという名の召使いが応対に出てきた。そしてペテロの声だと分かると、喜びのあまり門を開けもせずに奥に駆け込み、ペテロが門の前に立っていることを知らせた。
そしてペテロは教会の家に行って戸を叩きました。その時ロデという女の子が出て対応しました。そして女の子はペテロの声を聞きました。それで喜んで戸を開けることを忘れて中に入りました。ペテロが今外にいます。教会のドアの外に立っています。ペテロが今私たちが集まってこの世に助けてください、助けてくださいと祈ったこのペテロが教会のドアの外に立っていますと、ロデは一生懸命喜んで中に祈っている人々に伝えました。そのお知らせを聞いた 教会の中祈っている人々の反応は何であったのでしょうか。中古節を読んでみましょう。中古節です。
人々は彼女にあなたは気が変になっていると言ったが、彼女は本当だと言い張った。それで彼らはそれはペテロの見つかりだと言った。
人々の最初の反応は何であったのでしょうか。あなたは気が変になっているということです。なぜ人々はそのようにローデに行ったのでしょうか。あなたは気が変になっている。なぜそのように言ったのでしょうか。なぜなら明日ペテロは殺されるからです。今ペテロは軍人たちによって牢に閉じ込まれていて、そのペテロが今外に教会のドアの外に立っているはずがないと思っていたから。そんなわけがない。みんなそのように思ったんです。それでこの女に対してあなたは気が変になっていると言いました。そしてその次には何と言いましたか？いや、それはペテロじゃなくてペテロの見つかりだと言いました。なぜそのように言ったのでしょうか。ペテロが本当に教会の堂の外に立っていることが信じられなかったんです。それでそれは主の見つかりでしょう、ペテロではありませんと教会の皆さんが言ったことです。でも皆さん、今教会の皆さんは何をしていたのでしょうか。五節をもう一回読んでみましょう。中二章五節を一緒に読んでみましょう。
こうしてペテロは牢に閉じ込められていたが、教会は彼のために熱心な祈りを神に捧げていた。
教会の皆さんは今何をしていましたか。熱心な祈りを神様に捧げていました。イエス・キリストの12人の1人の弟子がすでに殺されました。そしてペテロも牢に閉じ込められていました。これから本当にペテロも死ぬ危機の状況でした。それでみんな心を合わせて熱心な祈りを神様に捧げました。神様助けてください、このペテロの命を守ってください、助けてくださいと祈りました。でも実際にそのような御業が起こった時、人々はどう反応しましたか。助けてくださいと祈って神様が助けてくださいました。ペテロが教会のドアの外に立ちました。実際にそのような奇跡が起こった時、祈っている人々はどう反応しましたか。あなたの気が変になっている、それはペテロではなくペテロの見つかりだと言いました。なぜそのように言ったのでしょうか。二つのことを私の個人的な経験によって考えられます。一番目の理由は祈りながら信じないからです。教会には危機が起こりました。個人的に危機苦難が起こります。その時にはキリシャンであれば必ず主の御元で祈ると思います。主を助けてください、主をとにかくこの問題を解決してくださいと祈ると思います。でも祈りながら信じない時があります。主の助けを求めながら口は動いていますね。神様助けてください、天のなる神様どうにかしてくださいと口は動いているのに、心と頭は他のことを考えている時があります。私がそうです。神様、これはどうすればいいでしょうか。この教会の問題、この個人の問題、私がどうすれば支えることができますか。主の御元で恵みを求めます、祈ります。でも頭の中では、いや、このようにしましょう、このようにしましょう、くるくる私の頭の中では急いで慌てている状況。口では神様を求めながら、心の中では不安が続いている、心配していることです。なぜ当時の教会がそのように熱心な祈りを神様の身元で捧げながら、ペテロが外にいるという話に対してあなたの気が変になったと言ったのでしょうか。祈りながら信じないからです。エルサレムの教会には今までいろいろな問題が起こりました。 飢饉ということで食べ物が少ない。権力者によって迫害を受けてすでにリーダーを失いました。またペテロも捕まえられました。そのような危機が続いて起こっている時でした。もちろん祈ります。でも心の中で神様が本当に起こっているのであれば、生きておられるのであれば、なぜ次々このような問題が起こるのでしょうか。彼の中でこのような不安、疑問、疑心が続いてあったということです。今の私たちの時代にもいろいろな教会の危機、個人の危機について話しています。牧師が足りない。牧畜の業界がますます増えています。高齢化になって信者さんも少なくなっています。このような状況の中でキリシャンは祈ります。本題のために祈ります。でも、本質的な問題は、祈りながら、全能なる神様を信じない、神様の助けを求めながら、神様に信頼しない、そのような姿が本当の問題であります。私たちは口では神様、神様、どうすればよいのでしょうか。助けてください。私たちの主人でおられる全能なる神様と呼びながら、相変わらず不安、心配をしている時があります。愛する皆さん、私たちは今どんな心を持って主の御元で祈りを捧げているのでしょうか。どんな危機、現実的な問題のために神様の御元で祈っているのでしょうか。またそのような祈りに対してどれほど神様を信じて信頼して祈っているのでしょうか。問題の解決を求めながら、神様はすべてをご存知でおられますと言いながら、変わらない現実のことで信仰を諦めて、祈りを諦めているのではないのでしょうか。私たちは聖書の一番最初に何が語られているのかほぼ分かっていると思います。皆さんも聖書を開かなくても一番最初にどんな箇所が書かれているのかわかるでしょう。はじめに神が天と地を創造されたということ。知識的にはみんな知っています。教会生活が長くなればなるほど、聖書を開かなくても、もう創世記一章一節が何であるのかわかります。でも重要なことは、知識的にそれを分かっているのではなく、本当にそれを私たちが信じているのかないのかということです。危険が起こっています。リーダーが殺されています。また次のリーダーが捕まえています。その状況の中でも相変わらず神様が天と地を創造されたということを信じて歩んでいるのかということ。次々起こる教会の危機問題の中で、次々起こる私たちの個人の問題の中で、天と地を創造した神様を信じて歩んでいるのかということです。愛する皆さん、神様は今も生きておられ、今も働いておられる方です。その神様を信じて祈るように願います。2番目に、私の個人的な経験によってそのようになった理由は、彼らは祈りながらも祈りを制限するからです。彼らは熱心な心を持って祈りました。神様、ペテロを助けてください、救ってくださいと祈りました。でもそのように祈りながらも、まさかこのような方法で神様が救うことは考えられなかったと思います。すいません、皆さん。連続この働きが続いていて、喉が本当に変になっています。彼らは祈りますね。神様、助けてください。救ってください。 しかしながらも、でも神様、こんな方法はありえないでしょう。両方の軍人が縛っている、監視されている状況、鎖にもう捕まえている状況、それから救われること、ありえないでしょうと思ったかもしれない。時には、私がそのように祈る時があります。ありがとうございます。神様、助けてください。救ってくださいと祈りながら、神様の素晴らしいご計画、御業を信じられない時があります。全能なる神様でしょ？天地を創造した神様でしょ？それを言いながら、まさか、そのようなことはありえないでしょと思う時があります。神様、もっと常識的に、もっと論理的に、誰が見ても、いや、それはあり得る方法ですねと認められるやり方でやってくださいと。そのように祈る時があります。そのような姿は、伝道する時もあります。もっと理性的に、もっと可能である方法で、もっと日本人に合わせる方法で伝道するように考える時があります。でも神様の御業は、そのような私たちの常識、経験を超えてなさることであります。感謝のことを一つちょっとお明かししたいんですけど、多分1ヶ月前ぐらいだと思います。私は時々この家族と連れて津田の松原、海辺に行くことが好きです。そこにたまたま行くんですけど、ちょうどだいたい1ヶ月前にその海辺に遊びに行きました。そしたら海辺である方がシャボン玉をしていました。そして海辺にはあんまり子供いなかったので、うちの子供だけがその前で本当に遊びました。もうその方も本当に親切で、もう私たちの子供前にそれをよくしてくださいました。その時にもう遊んで終わって帰ろうとする時に、妻がちょっと挨拶して話しましょうと言ったので、行って挨拶して話しました。そして、私たちの教会のことも紹介しました。私たち2ヶ月1回子どもの集まりあるんですけど、もし機会があったら、時間があったら、教会にも来てくださいませんかと聞いたら、はい、大丈夫です、行きますと言いました。もうそれで、いつかちょっとまた教師会で話して、その方を呼ぼうかなと思ったんです。そしたら、昨日午前中に突然連絡があったんです。連絡があって、今日教会に行ってもいいですかという連絡がありました。多分インスタでこのナイトキッズを見て、そのように連絡があったと思います。それですぐこの校長先生と教師の皆さんに伝えて、その方を呼びました。ただ一回海辺で会って挨拶した方が昨日来られて、本当にもう20分、30分ぐらい子供たちのために奉仕してくださいました。ただ一回の出会いでした。そのようなことが昨日起こりました。それを見て私もまた感じました。日本生活を長くすればなるほど、するほど、私も、いや、この方法はこの日本ではできないでしょう。このような知らない人に急に声をかけることはできないでしょう。もう教会を来てくださいと言っても、来ないでしょという思いが私にもありました。なぜ教会の皆さんがあなたが気が変になったというのでしょうか。ある時から私たちは考えますね。この伝道のやり方は常識的にはありえないです。この伝道のやり方はこの日本の社会では通じない方法です。できないです。そのようにある時から私たちが考えている時があります。家族の救いのために、友人の救いのためには祈りますね。でも祈りながらも心の中では、いや、もっと常識的にあり得る方法で神様なさってください。 こんなにも鎖が外れる、もうそんな奇跡はもう起こらないでしょうと。いつの時からそのように思っている私たちがあります。当時の教会もその姿であったと思います。でも、そのような教会のために神様は御業を成し遂げられました。そのように熱心な祈りを捧げていましたけど、外にペテロが立つことは信じられませんでした。16節を読んでみましょう。12章16節を一緒に読んでみましょう。
だがペテロは門を叩き続けていた。彼らが開けるとそこにペテロがいたので非常に驚いた。
人々は続いて言います。あなたの気が変になっている。それはペテロではなくペテロの道会だと言っています。その中でローデは続いて、いやいや違います、本当に外にペテロがいますと続いて言いました。それで人々はみんな外に出ました。誰かが外でじゅーとドアを叩いていました。そしてドアを開けてみたら、本当に外にペテロが立てていました。ローデの言葉が本当であることをみんな知っていました。でも皆さん、今日の本文の中で一番開けられなかったドアはどこのドアであったのでしょうか。ペテロを縛っている鎖はどうなりましたか。外れました。ペテロを監視している衛所、軍人たちのところは無事に通りました。外に出る鉄道の門はどうなりましたか。一人で開いた。今日の本文の中で一番開けられなかったドアは教会のドアでありました。私はこれが本質的な教会の危機問題だと思います。教会が少なくなること、牧師が少なくなる、信徒さんが少なくなる、高齢化になること、もちろん危機です。でも本質的な危機は祈りながら信じない教会の姿が本当の危機だと思います。それではどうすればよいのでしょうか。このような危機の状況の中でどうやって教会のドアを開けることができるのでしょうか。11節を読んでみましょう。12章11節を一緒に読んでみましょう。
その時ペテロは我に返っていった。今本当のことが分かった。主が御使いを使わしてヘロデの手から、またユダヤの民のすべての目論みから私を救い出してくださったのだ。
どうやってペテロが外に出ることができたのでしょうか。神様が自らペテロを救ってくださいました。どうやってペテロがたくさんの軍人の真ん中にあったのに外に出ることができたのでしょうか。神様が自ら彼を救ってくださり、助けてくださいました。全世界を創造して今も治めておられる神様の御業によってそのようなことが起こりました。私たちの人生の歩みのすべての問題、不安、心配の中でどうやってその問題を解決することができるのでしょうか。それは生きておられる神様が自らなさることであります。ペテロが牢に閉じ込まれている状況の中で、またリーダーをすでに失った状況の中で、神様は自らペテロを救ってくださり、教会を守ってくださいました。23節を読んでみましょう。23節です。
すると即座に主の使いがヘロデを撃った。ヘロデは神に栄光を着さなかったからである。彼は虫に食われて息絶えた。
教会の危機を起こしたヘロデの王はどうなりましたか。聖書はこのように書いています。彼は虫に食われて息絶えたと書いています。 ヘロデの王はどんな人でしょうか。教会のリーダーであったイエス・キリストの十二人の弟子の一人であったヤコブを殺した王様です。権力を持っている人です。人の命を奪うことができる人です。そのような力権力がある王はどうなりましたか。虫に食われて死にました。なぜでしょうか。その上に神様がおられるということです。ヘロデという人物が教会の危機を起こしましたが、それが教会の危機の本質的なものではありません。神様が自らそれを成し遂げられて解決してくださることができるからです。教会の危機は全てが主の御手にあります。どんな問題であっても、どんな危機のことであっても、それは全てが主の御手にあります。神様が自らペテロを牢から救ってくださいました。危機を起こしたヘロデの王を殺してくださいました。問題の解決は何かの人、何かの方法にあるのではなく、神様の御手にあります。重要であるのは、これを教会が信じているのか、これを私たち一人一人が信じて歩んでいるのかにあります。神様がどんなに善のなる方であっても、この牢から救ってくださることができないと、そのように思ったら、それが本当の教会の問題であり、危機であります。このような要素は当時の教会だけではありません。今も私たちに起こっています。危機であっても神様を信じますか。リーダーをすでに失った状況でも神様を信じますか。また他のリーダーを失っている状況の中でも神様を信じますか。善のなる神様、すべてを治めておられる神様を信じますか。聖書は今の私たちに聞いています。教会の本質的な危機は、善のなる神様を信じない、生きておられる神様を信じない時に起こることであります。それでは神様はこのような教会の危機問題をどのように解決するのでしょうか。閉じている教会のドアを神様はどうやって開けてくださるのでしょうか。中古節を読んでみましょう。中古節です。
人々は彼女に、あなたは気が変になっていると言ったが、彼女は本当だと言い張った。それで彼らは、それはペテロの見つかりだと言った。
どうやって閉じた教会のドアが開けられたのでしょうか。一人の女、牢手を通して開けられました。人々は言いましたね。あなたは気が変になっていると。何を言っているんですか。そんなことが起こるはずがないです。変なことを言わないでくださいと、教会の皆さんがこの一人の女の子に言っています。でもそれを聞いたとき、女の子はどうしましたか。ああそうですね、ちょっと私がちょっと変なことも暑くて、もう熱中症でちょっと頭がぐるぐる回って、ちょっと、おかしくなったんですね。はい、すいませんでした。もう当場祈ってくださいと言ったのでしょうか。女の子は言いました。違いますよ、本当ですよ。本当に外にペテロがいますよ。私たちがそのように切に祈ったこのペテロが教会の外に立っていますよ。牢では続けて本当だと言います。どうやって牢ではみんなから、いや、あなたの気が変になっている、いや、それはペテロではなくてペテロの見違いだと言われる状況の中で、続けて続けて、いやいや違いますよ、本当ですよ、本当ですよと言えることができたのでしょうか。牢ではペテロの声を聞いたから、ペテロの声を聞きました。牢では今教会の堂に外に叩いている人はペテロの見違いでもなく、本当にペテロだということを聞いて信じていました。それで中に入ってみんなに言いました。どんなに言われても、どんなに言われても、いやいや違いますよ、本当にペテロが外に立っていますよということができました。今の時代も同じです。どうやって 閉じた教会のドアが開けられるのでしょうか。どうやって信じていない人々の心が開けられるのでしょうか。生きておられる神様に出会い、天と地を創造した神様に出会った一人一人を通して閉じたドアが開けられることです。教会の中でも同じです。いや本当ですよ。このような危機のこのような問題の中でも神様は生きておられます。神様は必ず御業を成し遂げられる方です。どんなに厳しい問題が起こっても神様は必ず成し遂げられる方です。それを信じて経験した一人一人を通して閉じた教会のドアは開けられます。世の中の人々の心がどうやって開けられるのでしょうか。イエス・キリストがこの世に来られて私たちのすべての罪を許してくださり、そのイエス・キリストが必ず再びこの世に来られること、そして来られたら永遠の裁きか永遠の御国に入るか、その二つの道しかないことを信じて歩んでいる一人一人を通して世の中の一人一人の心が開けられます。皆さん礼拝が終わって外に出て知らない人にイエス・キリストは本当に来られますと言ったら、相手が何と言うと思いますか。いや、あなた気が変になっているんですね。高松シオン教会は気が変になった人々の集まりでしょうねと言われるかもしれません。そのような状況の中でどうやって続けてイエス・キリストを伝えることができるのでしょうか。イエス・キリストに誠に出会った一人一人を通してそれができることです。周りの人々が言います。いや、そんなありえない話をやめてください。鎖が外れる、そんな話をやめてください。軍人がたくさんもう監視しているのに、そのペテロが外に出る、そんな話をやめてください。鉄の門が一人で開ける、そんな話やめてください。そのような状況の中で生きておられる神様に出会った一人一人を通して信仰の歩みは続いて今まで至っています。またこれからもその生きておられる神様に出会った一人一人を通して教会の歴史は続いて起こります。17節を読んでみましょう。12章17節です。
ペテロは静かにするように手で彼らを制してから、主がどのようにして自分を牢から救い出してくださったかを彼らに説明し、このことをヤコブと兄弟たちに知らせてくださいと言った。そしてそこを出て他の場所へ行った。
牢屋を通して教会のドアが開けられました。そしてみんながペテロを見ました。そしてペテロは彼らに説明しました。自分はどうやって今ここに立てるのか、神様の御業が何であるのか全部説明しました。そしてそれをヤコブと兄弟たちに知らせてくださいと言いました。このようにペテロを救ってくださった神様の御業を見て経験した人々はまた他の兄弟たちに姉妹たちに伝えるようになりました。それで教会はどうなったのでしょうか。24節を読んでみましょう。24節です。
神の言葉はますます盛んになり広まっていった。
このように神様の御業を経験した一人一人が増えて神様の言葉はますます盛んになりました。どうやってこのような教会の飢饉、迫害、リードを失ったそのような状況の中で福音がますます盛んになったのでしょうか。相変わらず神様は生きておられるからです。どうやって閉じた教会のドアが開けられたのでしょうか。神様の御業を信じた経験したこの女の子を通してできたことです。このようなことは社会的に地位が必要な役割ではありません。お金が必要な役割でもありません。知恵と力が必要な役割ではありません。 ただ生きておられる神様に出会った小さな小さな教会の中で本当に小さな女の子であったこの一人を通してできたことです。今の私たちの時代、また個人の歩みの中で起こっている全ての問題危機の中でどうやって解決ができるのでしょうか。生きておられる神様に出会うこと。問題が問題じゃなくて、すべてを収めておられるその神様に出会うこと。愛する皆さん、皆さんの中で個人的な危機の時期を過ごしている方々おられますか。また教会の中で起こっている危機問題の中で私たちはどうすればよいのでしょうか。祈りながらも続いて不安になって信じられない、そのような状況の中で私たちはどうすればよいのでしょうか。それはドアを開けてみることです。ドアを開けてみてください。教会のドアの外に誰がいますか。ペテロが立てています。私たちは今までの経験、自分の理性、何かの論理によって、何かの考えによって制限するときがあります。いや、これはできないでしょ。こんな方法はありえないでしょ。そのように思うときがいつも私たちにあります。でも聖書は私たちに教えています。そのような状況の中でどうすればよいのか、ドアを開けてみなさいということです。生きておられる神様の御業を見なさいということです。神様は今も成し遂げられることをあなたの目で見て、経験して、従いなさいということです。こんな厳しい状況の中でも神様は生きておられ、成し遂げられていることを信じてちゃんと見て歩みなさいということです。愛する皆さん、神様は生きておられます。それは私の言葉ではなく聖書が伝えておられる真理であります。そしてその真理を信じて経験した一人一人を通して教会の歴史は今まで至ってこれからも続いています。どんな教会の歴史があったのでしょうか。実際に迫害を受けて、たくさんの人々が命を失いました。どう思いますか。イエス・キリストを信じたら命を失う状況になったら、誰が信じますか。もうその教えは終わるべきではありませんか。それなのに、ますます御言葉が盛んになる。どう思いますか。世の中の論理ではありえない、理解ができないことが今まで続いてあり、これからも続いて起こることです。愛する皆さん、神様は今も生きておられ、この日本で、この世界で一人一人を呼んでくださいます。時には理解ができない方法も神様はその方法でも救ってくださいます。時には時間がかかる時もある。でも神様の時に神様の方法で成し遂げられます。今日は洗礼式もあります。今年主の恵みによって4人が洗礼を受けました。危機の状況、キリシャンが少ないこの日本の社会の中で神様は生きておられ、神様の御業を成し遂げられています。問題は私たちがそれを信じて歩んでいるのかことです。愛する皆さん、信じて共に歩みましょう。どんな問題危機があっても、その中でも生きておられる神様を信じて共に歩みましょう。アメン。祈ります。愛する天の父なる神様、教会の中でいろいろな危機問題が起こりました。すでに重要なリーダーも失っています。そのような状況で 祈りながらも信じることができなかった様相が今の私たちにもあります。神様、こんな方法はありえないでしょう、そのようなことはできないでしょう、そのように思いながら祈る私たちの姿もあります。神様、そのような私たちを憐れんでください。そして目を上げて、ドアを開けて見ることができるように導いてください。教会のドアにペテロが立てていること、信じていない一人一人の心を神様が開けてくださることを、今も続いて起こっていることを信じて歩むことができるように、どんな危機問題の状況の中でも生きておられる神様を信じて歩む私たちシオン教会になるように、主よ、助けてくださり導いてください。感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。